ウッドストリームのデジタル生活。このポッドキャストではパソコンや携帯電話などデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。12回目の配信になります。今回は先日からお伝えしてますように e モバイルのポケット Wi-Fi D25HW についてお話したいと思います。11月18日に e モバイルからポケット Wi-Fi D25HW が発売になりました。で、私もヨドバシカメラの横浜店でですね、予約しまして、当日、開通して入手してきました。ちょっとそこら辺についてですね、いろいろお話していきたいと思います。まず実機今手元にあるんですが、これ非常にコンパクトですね。ちょうど、手のひらに収まるタイプ。ちょうど握りしめるとちょうどいいくらいのタイプ、大きさですね。これでスイッチがですね、横についてまして、電源スイッチと、Wi-Fi のオフオンのスイッチと、あとはコネクトって書いてあります。これは 3G 回線の、オフオンのスイッチですね。これが、はい、ついています。で、もう一つ側面にですね、マイクロ SD カードの、メモリのスロットがあります。まあ、ハードとしてはこんな感じでして、あとは液晶がモノクロのパネルが一つついてますね。このマイクロ SD カードのスロットにメモリーが刺さるんですが、これが 16GB までのメモリーが刺さるということになっています。で、これ電源を入れるときはですね、この電源スイッチを2秒間長押しすると電源が入って、また2秒間長押しすると、まあ、電源オフになると、そういったことになっています。あとこれ無線 LAN 側の話なんですが、Wi-Fi のですね、通信がないと、自動的にこれオフになるような設定になっています。で、デフォルトでは、10分間通信がないと、Wi-Fi の回線のみオフになるようになっています。これ設定が可能でして、5分、10分、15分、30分、60分、もしくは、自動オフなしという設定が可能になります。で、一回オフになってしまいましたら、これの Wi-Fi のボタンをもう一回押すと、オンになるということになっています。で、3G 回線なんですが、これですね、オートモードとマニュアルモードっていうのがありまして、デフォルトはオートモードってなってますね。で、まあ、通信が発生したら、接続をしますということになってるんですが、マニュアルモードにすると、横にあるコネクトボタンってやつですね。これを押すと回線を切ったり、つなげたりすることができます。で、このオートモード、マニュアルモードっていうのは、このコネクトボタンを長押しすることによって、設定を切り替えることができます。ですからもうこれ単体でそこら辺のポケット Wi-Fi 単体でそこらの設定ができるようになっています。で、さらにですね、これは USB 端子がついてまして、これがノートパソコンとかとこう USB 端子でつなげることができますね。で、これを Wi-Fi オフにして、USB のケーブルで接続、パソコンと接続すると、通常の e モバイルの端末として動作します。で、さらにですね、これを Wi-Fi をオンにした状態で、USB 接続すると、これは無線 LAN ルーターとして、まあ、本来のポケット Wi-Fi として動作します。で、その際ですね、USB でパソコンとつないでいる場合は、USB 経由で、電源が供給されるということになっています。電源供給されててもですね、これ充電されるわけじゃないんですね。で、充電をしたい場合は、このポケット Wi-Fi の電源をオフにして、付属の DC アダプターもしくは USB ケーブル経由でパソコンに接続して充電をするということになっています。で、あと先ほどのマイクロ SD のメモリーがあるって言いましたけど、これ私はですね、初め無線 LAN 接続した状態でこのメモリーがアクセスできるんじゃないかと思って、これはいいぞ、便利だぞと思ったんですが、残念ながらですね、このマイクロ SD のメモリーカードはですね、 USB 接続したときにそのパソコンからドライブとして見るっていうだけみたいですね。まあ、それちょっとね、残念かなと思ってます。まあ、早速私余ってる 1GB のメモリーがありましたんで、突っ込んでみましたら本当に外付けのドライブとして見えました。で、あとです、モデムとして使用する場合ですね、USB のケーブルと接続するとパソコン側にインストーラーが自動的に立ち上がってインストールすることができます。まあ、インストーラーとかがですね、このポケット Wi-Fi 側に、あらかじめ内蔵されています。まあ、これで特に CD とか用意しなくてもインストールができて、もう非常にこれ簡単にセットアップすることができました。で、各種設定はですね、ポ ポケット Wi-Fi の中にはウェブサーバーみたいなのが入ってまして、そちらに対してウェブ画面でログインして各種設定ができるようになっています。まあ、先ほど言いました、あの通信時間の自動オフの時間とかですね、まあ、そこら辺の設定ができるようになっています。ではですね、無線 LAN 側の話をしますと、こちらは 802.11b と g ということで、まあ、あの最大54メガ、まあ、最大ですけどねということになっています。さらに暗号化についてなんですが、 WEB と WPA、WPA2 の3種類が設定できるようになっています。はい、で、あのここまで聞いててですね、そんなね、使い方の話とかスペックの話なんかね、どうだっていいんだと、実際速度はどうなんだとか、電池の持ちはどうなんだとか、まあ、そこらの方がですね、あの興味あると思いますので、そこらについてお話しします。まず速度的な問題なんですが、これかなり、ね、環境とかによりますんで、あの一概に言えないと思うんですが、これのポケット Wi-Fi のスペックとしては、下りが 7.2Mbps、上りが 5.8Mbps というスペックになっています。さて、それでですね、実際測定をしてみました。これはですね、平日の20時頃、東海道線のですね、二宮駅から大船駅の間で、私が通勤に使ってるんですが、その間の、測定値についてお話したいと思います。まあ、大体ね、平塚駅あたりの数字になるんですが、まずですね、ネットブックから速度測定サイト、こちらの方で、実際出した数字を、お話したいと思います。2種類測定しまして、BNR、ブロードバンドネットワーキングレポートですね、ここのサイトの BNR のスピードテストでいきますと、下りが 0.5 メガですね、上りが 0.3 メガぐらいで、もう一つ、ラディッシュネットワークスピードテスティングというサイト、こちらをやったんですが、こちらの方がですね、若干数字は上の数字が出るんですね。で、この場合は、下りが 0.8Mbps で、上りが 0.5Mbps ですね、そのぐらい出ます。ただこちらに関しては、あの測定1回何度か測定してるんですが、測定の中でですね、2回ほど 4Mbps という数字を出しています。その時のですね、上りが 1Mbps ぐらい出てますね。で、ちなみにこれ、自宅で無線 LAN 使わずに e モバイル直結した場合の、測定値なんですが、これ BNR の方だと、だいたい 1Mbps ですね。上りについても 1Mbps ぐらい出ています。で、ラディッシュの、測定サイトでいきますと、下りが 2Mbps で、上りが 0.8Mbps ぐらいですね、の数字が出てます。そうしていますと、まあ、下りが1メガいかない、1メガ弱、ね、上りが0.5 メガ BPS ぐらいという数字ですね。まあ、瞬間的な数字だと思うんですが、4メガ BPS とか出るケースもありますので、まあ、測定する場所によってはですね、かなり違うんじゃないかと思います。他の方の使用レポートとか見ますと、まあ、2メガぐらい出たりよとか、そういった方も、いますので、まあ、そこら辺の数字を参考にされたらと思います。この数字ほどですね、体感速度が遅いと感じてはいないんですね。で、私実際使ってるのは iPod Touch、もう一つは前回お話ししました、Aspire というネットブックで使ってるんですが、実際ウェブサイトとか見てると、まあ、Wi-Fi とかですね、あと実際自宅で有線 LAN 使ってる場合と比べると明らかにも体感速度が落ちるんですが、まあ、ウェブのブラージングする場合、あとツイッターで書き込みする、あとはメールの送受信とかですね、そこについてはもう十分実用レベルじゃないかと思っています。大体そうですね、1メガぐらいっていうと、まあまあいけるんじゃないかななんて、改めて思ってますね。はい。で、iPod Touch でつなげてますと、もう非常にこれ快適ですね。今までこう無線 LAN のポイントでアクセスしてたんですが、そうじゃなくてもほとんどいつでもどこでもアクセスができる状態でして、もうまるで iPhone のようだという感じですね。まあ、iPhone ってこんな便利な思いしてるのかなっていうのに改めてちょっと感じてしまいました。よくね、私も周りの人にですね、なんちゃった iPhone って言われてますけどね。これなかなかね、非常に便利に使わせてもらっています。あとネットブックについてもですね、USB ケーブルして直結したりとか、まあ、あと無線 LAN で繋いだりとかしてますけども、これについても全く問題なく使えます。まあ、実使用上問題ないなと思いますね。例えばですね、 YouTube の動画、あれに関しても全く問題なく動画再生できます。さすがにですね、どっかで使ってると引っかかったり何だりっていうのはこれから出てくるかもしれませんけど、ここ 2,3 日買ってから試してて見えなくなっちゃったとか、再生が滞ってしまったとか、そういったことは一切ないですね。ここまでできればもう私はもう十分かなと思っています。あとこれ実際使ってみてですね、ちょっと触ってみるとですね、ずっと通信させてるとやっぱりちょっと発熱しますね。発熱するってもその熱くなるという問題じゃなくて、なんかほんのり暖かくなるっていう感じです。ほとんど気にならない程度なんですが、ちょっとそれご参考までお話したいと思います。さて、それともう一つ気になるのはバッテリーの持ちはどのもんでしょうかということですね。メーカーの交渉値では、電源オフオンしている状態では100時間、通信させると4時間という数字を出していますが、実際この数字通りだと思っています。私は通勤にですね1時間半ぐらいかけて、通勤してるんですが、往復3時間ですね。で、通勤の行きと帰り、その時間帯には電源を入れてもうほとんどずっと通信をさせてみたんですが、1日行って帰ってきて、で自宅でバッテリーのメーター見ると、メモリの1つぐらいになってると、まだちょっと余裕があるのかなという感じです。そうするとだいたい4時間っていう数字は言った通りの数字なのかなと思っています。ここまであればですね、1日の通勤の行き帰りとかでですね、1日持てば、十分じゃないかと思ってますし、充電したければですね、パソコンさえあれば USB のケーブルがあればですね、充電することも可能ですので、それについてはですね、確かに長ければ長いほどいいんですけども、実用レベルじゃないかなと私は思っています。はい、そういうことでですね、まず購入した後のですね、レポートの第1弾ということでお話しさせてもらいました。実際この後使っててですね、いろいろ不満に感じてきたとかですね、また思ったより便利だったということがありましたらお話していきたいと思います。やっぱり私今気になってるのは iPod Touch と、ポケット Wi-Fi とそれぞれ電源を気にして使ってなきゃいけないっていうことがあって、今はいいんですが、この後どうなるかな。例えば iPhone のように一つにまとまってた方が、利便性は高いんじゃないかなとか、そういったことをですね、ちょっと気になってまして、そこら辺のレポートとかもですね、していきたいと思っています。はい、そういうことで、今回、ポケット Wi-Fi についてお話しさせていただきました。結構ですね、私、外出ることあるかなと思って、使ってまして、今回ポケット Wi-Fi 使った、週末ちょっと外出かける用事がありまして、そこで使ったりしてました。今週末ですね、11月27日の土曜日なんですが、都内でですね、勉強会っていうのがありまして、私それに初めて参加させていただきました。これドットネットラボというところの、勉強会でして、お話としてはですね、マイクロソフトの製品の、Windows だとか、.NET だとか、そこら辺のお話をしていただいて、いろいろ勉強させてもらいまして、今回ですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの方とかが来られまして、先日PDC で発表になりました、Windows Azure、クラウドコンピューティングの Windows ですね。そこら辺のお話とかも聞かせてもらいまして、大変有意義な時間を過ごさせてもらいました。勉強会のドットネットロボットの、スタッフの皆さんとか、マイクロソフトの方とか、本当にどうもありがとうございました。その後懇親会というのがありまして、私初参加だったんですけどね、ちょっと懇親会の方も参加させてもらいまして、いろいろ名刺配ったりして、ブログ書いてますとか、このポッドキャストやってますとか話してたらですね、一人このポッドキャストこの前ダウンロードしたよっていう方一人おられまして、やはり今リスナーの登録数がですね、今1200近くいってるんですけど、こうやってお会いして、このポッドキャスト聞いてるよとか、ちょっとこれ今度聞いてみますって言っていただいてる方とかいまして、ちょっとやっぱりね、いろいろ自分もこう発信していくといいことあるなと、そういうことを思いました。またこの勉強会ですね、ぜひまた月1回やられてるということで、私もまた参加させてもらいたいと思っています。はい、そういうことでですね、また今回ちょっとポケットWi-Fiだけのお話だったんですが、次はですね、また Windows のお話で、私今興味持ってるのが Visual Studio 2010のベータ2がこの前、発表になりまして、それちょっとダウンロードして使ってみて、ちょっとこれ面白いなと で、ちょっとですね、そこのプログラミングの話、あんまり突っ込んだ深い話すると場所ボロが出ますんで、まあちょっとそこの触りとかですね、Windows のプログラムを作るというのが結構面白いかなと思いまして、そこらの話とかもですね、していきたいかなと思っております。また、いろ他にもですね、いろいろネタ集めきてお話したいと思っています。では、またよろしくお願いします。